山本です。
村山です。
ドンです。
木村です。
リテイクザワールド、
はい、ですね、もともと8時に集まりましてね、面白かったですね。
そうですよね、
はい、うん、時間近い、
はい、
語りよろしようです、ね、収録いたしまして、
はい、
収録しました、
はい、うん、終わってね、ビールでも飲もうと、
はい、
セブンイレブン行きました。
セブンイレブン行きました。
楽しかったね。
楽しかったね。
楽しかった
ね。いや、今日は良かったな。
良かった
ね。楽しみだな。
いい話できたね。編集困っちゃうね。言ってですね、お酒を飲んでいましたところ、半分以下しか取れてない。
3分の1。
気づいてたら止まってたみたいな。
そうですね。
いうことが起きてですね、行ってみたいと。
はい、
思います。
うい
す、よし、てっぺん越えた、頑張るぞ。
いや、
広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ、3人のポテンシャルの限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りします。それが
ポッドキャストで使う公平。
ポッドキャストで使う公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
なんだっけ、俺ら3人、山本村山ドンは聞いてるんですけど、
ない
YMD は、
YMD 通称 YMD がアイコンできましたね。
アイコンできたし、はい、いろいろ進化してますね。
YMD ね、
はい、
山田
一人になっちゃった
。私たちのですね、提供番組、先ほども流れておりますが、
はい、
ポッドキャストで塚公平は、ポッドキャストで捕まえての提供でお送りしているんですよ。
はい、
捕まえて、
そうです、
出すな。
年下のポッドキャスト番組に提供についてもらっているという
、そうですね、
いうことなんです
けど、提供についてもらって、
はい、後乗りスタイル。
そうなんですよ。で、うちが1回2回とやってるうちに、うんうん、何でか知らないけど、向こうは沈黙を守っていました。
そうだね。
そうですよね。
そうですよ、うん。で、なんか始まったとなると、突然3回分ぐらいがゴゴゴッと上がったの。
うん。
上がったね。
でしたね。
そう。それでなんか触れてもらってるんですよ。ありがとうございます。
おありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか聞いてないらしい。
聞いてないですね。
聞いてないでしょ。
申し訳ない。
いや、全然いいんだけど、奴ら竹内と新谷と、サトシっていう3人で喋ってる番組で、まあ、番組自体は聞いたことあるでしょ、うん、で知ってもいるんでしょ、
はい、メンバーも多分聞いたことある。
で、うん、サトシは俺、まあ、割と知ってるから、うん、やつは1回目の収録にも参加してもらってるじゃない、
うんうん、
でそれでこういうのが始まったんだよと、で姉妹番組で始まったのさみたいな話をしてるわけ、う
ん、
でその1個目の収録のその触れた時には、うん、やつらはどうやらそのことを、残りの2人は知らなかったのかな、
ぽかったですね、
まあ。知ってるけど聞いてないみたいなノリなのよ、
うん。
で、そこで言われてる会話というのがですね、
うん、
向こう、映画でしょ、
うん、そうそうそうそう。
そうそうそう。入りとして映画でしょってなんかね、
そうそう。う
ん、そう
あいつら、あれ言ったよね。俺らも映画の話できるからねって
言ってたよね。みたいな。
言って
たよね。そうそうそうそう。
だから、その、向こうはフリーなんだと。
うん、
向こうは、その、自由にお題も決めずに話してるんだ、うんうん、
あ、なるほど。
で、向こうは英語と、うん、映画というカテゴリーをつけてやってるんでしょ、
うんうん
う
ん。
うち、映画でやろうと思ったらできるからね。
うん、そうそう、そんなニュアンスを言ってます、
ね。できるからね、スタイル。
うん、で、最後に、一番最後のまとめとして言われる言葉は、うん、つまり、うん、うちの方がワイルドだってことですよ、
う
ん、っていうまとめなんですよ、
でそれでみんなで納得してスルッと
つそれで終わっちゃう、うん、
へ
え、うん、あいつら、
うん、どうでしょう
全面戦争です
いやこれはね、
本当ね、
でその次の回に、うん、なんだっけ、新谷くんは、うん、体調不良、
うん、なんか熱が出た
とかで、ね、お休みで、うん、その回で触れられてるんだけど、その竹内くんは、うん、まぁ、あ、ちょっと聞いて悔しかったと。
ほうほうほう。
なんか編集とかもかっちりやってて、はあはあはあ、音とかになってなんかこう技術が自分になくって悔しいみたいな、うん、話になってるんだけど、最終的なまとめとして、うん、でも俺は見てないからね、とかって言って終わる。いや、編集技術はね、正直言って大したことないぜ、俺。
自分で言うけど、
まあ30分にまとめさせてもらってますけど、うん、その前に、うん、編集がどうのこうのっていうのはまあまあいいですよ、うん、やれますけど、うん、やってますけど、うん、音もちょこっとつけてますけど、うん、あんなのガレージバンドのプリセットつけてるだけだから、うん、めちゃ楽勝なんだけどさ、
う
ん、
そうですよ。
だから、うん、その技術の話じゃなくて、うん、トークの話をしてくれよ、うん、
そうそうそう、
中身のね、
そう、でも別に技術はさ、うん、一応まあ別にこれ本当にね、その僕はやってますし、もともと仕事として、うん、で機材的なもので言うと分かってる人間が4分の2いるわけよ、
うんうん、
だからそのやり取りの中であれぐらいのことはできるよっていう話なので、うんうん、そこを褒められても全く嬉しくない、うん、なので、うん、なんかね、いやもちろんいい番組を作りたい、
うん、
それぞれその気持ちはあるでしょうから、
うんうんうん、
ちょっと提案をしようかと思ってました
、
はい、なんだろう、
いや向こうがそれワールドワイドだと言うのだれ、うん、ならばですよ、
うんうん、
それはそのあじゃあスキルがあるということでいいんですね、うん、
やばすぎるスキルが、
そうですよね向こうはお題があってもできるぜってことなんでしょ、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、そうそうそうそう、向こうはそれをがこっち
と違うあえてしてないだけだ
から
ね、
あえてしてない
って言って
だからパワーリストをいつもつけてるだけで外してもいいんだぜっていうことなんでしょ、うん、
ビッコロスタイルね、
そうでしょ、そうだよ、
そういうことですよ、
ドサ
ッ
ドサッドサッ、そんな重い重いよっていう話なわけよ、ね、そのだから向こう発信でいいよ、
うん、
捕まえて発信でいいから、うん、お題を決めようよ一個、うんうん、でそれで話でお互い取ろうよ、
うん
あ、同じお題で、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、
で映画じゃなくていい、
映画じゃなくてもいい、
映画じゃなくていい、だから例えば何、
面白いですね、
うん、なんでもいいよ本当に、
うん、まあ一旦俺らはあえて映画でやってるだけだ、
え、あえて映画そうそうそうそう、で挙句にそんなに別に俺ら3人がめっちゃ映画見てるかっていうと違うから、
うん、そうそうそう、
確かに
映画好き3人が集まったりっていうわけじゃないですから、ね、
ない
もともと、
そうそうそう、うん、
まあ言って俺これのお題の映画しか見てない
でしょ、
そうそうそうそう、
ほっとくと映画見ないから、うん、示し合わせて映画見ようぜっていう話なのよこれは、うんうんうん、たまたまカテゴリーとして映画が手っ取り早くていいんじゃないっていう話になっただけなの、
う
ん、
そうそう、
なんかこう一個くれよ、一個くれたら、うん、うちもそれで撮るよ、
うん、
あ、うん、面白そう、
次回のポッドキャストで、うん、なんかお題を言っといてください、でそれらそれで僕も撮り、僕らも撮りますから、
うん、
っていう提案をちょっと、う
ん、ああなるほど、
いいねこの大人げなさ、
いやいや真面目ですよ、真面目ですよ、
こう端々にこう大人げながらそれぞれからこう
本当、
いや、うん、いや俺はねもう大人げなくなってるから、
うん、ですか、
塚公平からの挑戦状です、
よろしくお願いします、
お願いします、
お願いします、
そんな無敵な僕らが見た映画はこちらでございます、無敵、あらすじ、漫画家久保光郎による大ヒット漫画がドラマを経てオリジナルストーリーで映画化、ある日突然恋愛に不器用で優柔不断な
低恋愛偏差値男に
突然モテ期が訪れ恋にエロスに奔走する姿を描く、主演の森山未来に加え長澤まさみ、麻生久美子、仲里依紗、牧陽子など豪華俳優陣を迎え、監督にはドラマと同じ大根仁志を起用しています、はい、はい、ということでモテキでございます、
そうです、
テイク2でも低恋愛偏差値男は言えませんでした、
そうですね
自分で書いたんだな、すいませんね、
はい、僕意外と滑舌がいいん
で、よかったね、
はい、
はい、このモテキなんですけれども、
はい、
前回ね次回予告を最後にいたしましたが、
はい、
その時にはねノリが悪くてさ、この2人、
うんうん、
モテキ見るんすかみたいな、
ね、
空気を出されたんですけれども、
うん、
ゴーちゃんめっちゃ余ってるじゃん、うん、2回見たんでしょ、
2回見ました2回見ました、
うん、
でまさかの、
ええ、うん、で家に来たらよコミックスがあり、
うん、コミックス全巻
すごいよねそれ
ね、大人買いしちゃいました ね、
うん、
大人だもんね、
大人だから
5冊だよね、俺
5冊
だもん、ね、2700
円ぐらい、うん、
見てた、その見る前っていうのはどういう印象だったの、う
ん、見る前は本当に僕はあのなんかねパルコとかパルコじゃタワレコ、
うん、
の広告スポンサーがついてるただの商業映画だと、
うん
うん、でもうギラギラじゃないですかもう見た目から、
うん、
オープニングムービーのトレーラーが悪かったと思うよ俺は、
そう、
うんうん、俺とコウちゃんのドラマ見てないから、
はいはいはい、
これが伝わんない、
そうそうそう、
元ネタがね、
うんうん、
なんもうバブルエゴーと同じぐらいの揚げぽよな映画だと、多分思ってただけですよ。
上っ面映画だと。
上っ面映画だと、うん。それはもう美男美女が揃って、うん、モテキって言ったら、うん、それはモテキやろ。うん、モテキやろっつって、
ずっとモテキやろ
って、うん、それはずっとモテキやろって、
48ぐらいまでモテキやろと、
森山未来までずっともう生まれてこの方モテキやろという
感情があったと。
そうそうそう、
うん、俺ももう2回目見ようかと思ってるぐらいね、
うん、そうだね、2回見てよかったと思って
で、すごい分かりやすく導入はしてるんだけど、うん、実際の中身は結構濃い映画と、うん、いうことだったりするんですよね。
そうですね、
濃かった。
大前提としてよく言われてるのは、その90年代 J-POP カルチャーに対してのリスペクトみたいなところですよね。うん、やっぱそこはね、ちゃんとしてる。
うん。うん、あと根底のリアリズムね。
うん。で、家とかに関してもさ、なんかそのちゃんとベンチグルーブのポスターがあったりとか、うん、コーネリアスのなんかこうアナログレコードの LP みたいなのがあったりとか、うん、そのベッドのこの傍らのところに、うん、藤子 A 不二雄さんの作品の
名作
と
言われてる、
漫画道。
漫画道か。漫画道。
漫画道っていうね、うん、あの、ベックのオマージュでも結構出てくるの、漫画
道。あれはでもベックの伝作のね、ストッパブスジマン。
ストッパブスジマンの時から出てくる。本人、その、漫画道が大好きらしい、
ね。
その、ハロル先生が、
うん。壁は理想だよね、棚。
いやー、や住みたいよ。
あれ理想だよね。
住みたいって、うん。
場面とライブのリンクの仕方もうまいしね。ライブのシーンが多いじゃん。
そう、う
ん、設定的にね。うん、
曲をちゃんと聴かすっていう場面ではそんなにないの
よね、
うんうん
うん。
あくまでもライブ見てるから映るとか、そうそうそう、ライブハウスに今生きのいいのがいるらしいよとかっつって、女王蜂とか若手が出てきたりとか、うんね、野外フェスやってっから見に行ってくれっつって、うん、在日ファンク出てきたりとかっていうのがあったりとかするので、うん、ああいうのとかね、その、うん、わざとらしくないんだよね。非常にサブカルサブカルした映画なんだけど、あげくにテレ東だからね。
うん、そうだよ。
ね。
制作費最低のテレ東ですよ。
あんた内部の人間か。
だってテレ東のバラエティ見たことある？椅子基本的にパイプ椅子だぜ。
そりゃそうよ。サブカル界のテレビ局が。
うん、そうです
ね。ちょっとスポンサーがついたからって。金持ってしまって。
金持ってしまって。大会社にしたら面白いっていうのは、
そうそうそうそう、
なかなかのサブカル映画
だ。そうだね。
だから、
うん、多分俺らが金持ったら同じことやるんだろう
な。そうかな。
和尚医和尚医です。
そこで終わってないところがやっぱこの映画のすごいところで。
まあね、う
ん、一般的に見ても多分面白いと思うもんね。
面白いと思うよ。うん、でちゃんとこうメジャーシーンを抑えて。カラオケとつなげてみたりとか、うん、その大江千里の格好悪いフラグとか、うん、立花泉の失格とかね、
うん、
あの辺とか、あの立花泉の失格で振られて落ち込んで、うん、主人公の、森山未来の藤本幸雄君が、うん、あの車から追突されてバラバラになるっていう、
うんうん、
ロボットみたいな、
そうそう、うん、あれね多分ね最終兵器、最終兵器彼女
オマージュだよね。 あれはねすげえ思っただ
よね。
その彼女がなぜ最終兵器なのかっていう説明は
一度もない。でも泣けちゃう。
そうそうそう、
ラストの時に何でか知らんけど、うん、俺漫画喫茶で死ぬほど泣いたもん。まあでも女優陣、
うん、
よかったよね、うん、
まあ、
いやでも長澤まさみは本当に理想だよ、あれ、ね、男子の理想、
うん、いやだって可愛いもん、あれ
サブカルチャー知っててそういう仕事もやってて、うん、でなおかつ可愛くって、
うんうん、
あの一晩で出会って家に行って
水を口移して飲ましてくれる。
押しますね、そ
こ手、いやもう手握っちゃうとこからね。
え、手握るのって普通じゃないって
。
ダメなん
すよ。ダメですよ。
なんで、
手握る、
まだ出会ったばっかりじゃん。
だって俺ハグとか普通するよ。
ハグだったらのイエーイって言うんですか、
うん、でも手だってこうやって
ドンさんだし。
みんな。
だってこう、こうですよ。こう、あの、指一本一本こう、クロスしちゃう感じ。
酔っ払ってたら一緒だよ。なあ、なあ、ダメよ、そんなの。
何が。
でさ、手握られたら、
うん、
もう俺、あ、好きなんだなと思う。
思っちゃいますよね。
バカだな。
うん。
思う、思う。
バカだなと思うよな。
バカだな。
いや、だから、いや、違うんだって。だから、
少なくとも、やれるって思っちゃいますよね。
うん、そうそうそう。
お前ら
やれるわけやんな。
いやいやいや、そりゃそうだよ。
だってなんで手握んだよ。
なんで手握んだよ。 理由もなしに手なんか握るんじゃねえ、うん、じゃあ、うん、長澤まさみはね、うん、その日、幸男くん、森山未来と、うん、お泊りをして、うん、お友達先帰っちゃって、うん、で、最終的にベッドに寝転んでて、うん、水取ってきてもらって、うん、その水を口移しで飲ますっていうシーンがあるんだけど、うん、あれの時点で、うん、好意がないの？
個人的には別にないんだよ、うん、その場に
好意ないのに、なん
でじゃあそれ
なんで呼ぶんだよ、ベッドに水取ってきてっつってベッドに呼んどるでしょ。
結果でじゃん、
そういう子、結果じゃないでしょ、ベッドに呼ぶために水取ってきてもらったんでしょ、
う
ん、
そうよ、うん、え、女の子的にはあれで、うん、あれでもう会わないっていう選択肢もある、
あるでしょ、大人だし、
そうだよ、まあ、だって26と31だよ、
まあ、だから26にしては、うん、では思うけど、ま
あ、それはね、でも可愛いから、
そうだ、そうそうそう、その
設定が可愛いじゃん、長澤まさみ可愛いじゃないよ、うん、役柄的に、うん、もう絶対にモテる子、
そう
だ
ね、
モテる子が26で結婚してなかったらあれぐらいのことができるぐらいの経験はしている、
うん、そうだ、うん、それをできるかできないかじゃなくて、うん、そこの場を、うん、うまいことやっていく能力は持っている、うん、
まあ、でももう 100% かかりますよね、あんなことされちゃう、
そうよ、う
ん、
かかると分かってやってるんですよ、
だから俺ら側が森山未来側すぎるからなんだよ、対応できる男も全然いるよ世の中には、
それはやっちゃうってこと、
やっちゃうじゃなくてそのまま流しちゃうことができる人も全然いる、
だって、はいはいはい、そうだ、逆に、うん、その状況を、うん、踏まえた上で、はいはいはい、まあそういうふうな、なんか寂しいなら、うん、はいはいってできる男もいるってことです、
そうそう、普通に一緒に寝て帰って、
そうそうそう、
次に連絡取れないこともある、
そうそう、逆に男側が、うんうん、
そういう人もいるよ、
う
ん、普通に、
黙っちゃった黙っちゃったよ
だから長澤まさみが悪い話じゃないんだよ、
別にそれが、
あれはね、悪いよ、男子から言ったら悪いじゃん、あれはあっこの森山未来と長澤まさみの生活格差っていうか、
うん、いや、そうだ
よね、っていうのがあるからなんだよ、
経験格差という
か、そう
絶対そうですよ、
う
ん、
まあ、それだけの話、
そうだよ、ね、あれやったら 100% かかるけど、うん、悪いっていうことじゃないんですよね、
そうあれ一発でそこの上下関係を決めるっていうシーンなだけだと思うんだよね。
そうだよね。
うん。あれがないと。
でもさ、あれをさ、じゃあさ、他の男にもやってんだ。
う
ん、
やってる
っていうことですよね。だってその、口移し、水の口移しは、うん、同性相手ともしとる。
してる、
うん。で、逆に言うと、同性相手としてることを、芸当を、森山未来にやってる、
うん。それはね、でも私思うのは、うん、同性相手とやってる時は同性相手から長澤まさみでしょ、うん、で今回は長澤まさみから幸男くんでしょ、
うん、これ3段階の上下関係でしょ、
そう、でもそこから覚えて、
うん、
だからそれは私がその全然完全に個人的な感情だけど、うん、それをやるっていうことはもう多分その何付き合ってる相手に対して何らかの不満があるとか、なんかそういうそのなんだろう気持ちがあるんですよ、相手に対して、うん、
フラストレーション、
うん、そうだから、うん、幸男くんに対してそれをやってやろうなんて思ってなくて、ただ自分がその今の恋愛に対して満足してないことでそういうことをしている、うん、その口移しをされている自分を思って、うん、なんか寂しくてやってるんだと思うんですけどね、でもなんか分からんでもないなと思いましたね、うん、後からのその映像だったけど、
う
ん、彼からやられている、
う
ん、でもなんかやっぱこう満足していないというか、うんうん、どこかでこう、
そう、この物語的に言うとよ、
うん、
そのもうやっぱどうしてもこの話にある根っこにはね、
うん、
その童貞心があるわけよ、
うんうん、
その童貞っていうのは別にその肉体的なところじゃなくて、
う
ん、精神的なところ
だ、メンタル、童貞メンタルなんだよ、
そう、童貞メンタルなんだよ、
だから俺は童貞なんだよ、
う
ん、
結局ね、
うん、そう、ここ3人で、ね、結局ね、メンタル童貞なんだよね、
そうメンタル童貞ですよ、うん、で、メンタル童貞の女性に対しての思いっていうのがどうなってるかっていうと、童貞の奴らの女性に対する観念は、諸女性にある、
ほう、
あー、それどうなんだろうね。
どうなんだろうな。
どんなに付き合ってる男がいようと、うん、どんなに甘ずれだろうと、うん、俺に対するその対応は処女的であってほしいっていう部分があるわけ。
メンタル処女女子がいいってこと。
メンタル処女、メンタル童貞。
そう。そう、ただこれの童貞野郎のめんどくさいところは、うん、セックスだけはエロくあってほしいっていう、あのややこしい野望が入るんだけど、
それは、あの、童貞で、はい、メンタル童貞であればあるほど、エロ DVD を見るから。
そうそうそう。これは童貞の完全な思考を変えるんだけど、うん、要は、女の人にとってはとにかく、とにかく、その、ちゃんと清楚であってほしい。うん、
大地くん、結婚したからもういいけどさ。
この病気の映画がヒットしてんだよ。
なんか童貞的なところは強いので、うん、そこに共感する部分は多かったよね。
うん、いや、多かったですね。
誰しもが少なからず共感する、う
ん、だから過剰にはできてんだよ、やっぱり、うん、
それやっぱ分かりやすい表現というか。
そうそうそうそうそうそう。でも、うん、童貞メンタルを持ってる男子にとって、うんうん、ストーリーの関しては、うん、基本的に、うん、理由付けは、うん、割とできてる。
そう、うん、まああれ以外ね、俺的にはそのルミ子とやったんだ、
あれは言うでしょ、う
ん、言わない、
言わないよ、
あれはね、言うんですよ、
言うんですよ。
いや、お前の童貞メンタルわかんねえよ、その童貞メンタル。俺の童貞メンタル、
童貞メンタルだったんだよ。
話してて分かったけど、うん、やっぱり3人の中で童貞メンタルが一番薄いのはドンちゃんです
よ。そうだな。童貞メンタル、童貞メンタリストだよ。
いや、でも分かるよ。でもね、そのね、何、
僕から見たらもうイケメンです
よ。いや、イケメンだよ。イケメンだよ。
その、長澤まさみの、うん、とにこう
その長澤まさみが
踏み回されてきたっていう、
そうそうそうそう、
風に思っちゃったんです、うん、で今ここに自分に従順な彼女ができようとしている、
うん、まあ一方自分が行ったらいけるっていう、
そうそう
ね、そうで、ね、そこで、うん、今までだからつかず離れずの態度を、うん、長澤まさみは取ってるつもりはないけど、うん、森山未来からしたら、うん、振り回されてる感覚があるわけ、うんうんうん、俺と付き合うんでしょ、いや付き合わないのか、うん、どうして、うん、え、いややっぱ付き合えるかも、いややっぱ付き合えねえよ、付き合えねえよ、うん、俺なんでこいつからのことばっかり考えさせられたんじゃろ、
うんうん、まあ、その場所は最初の方にあるよね、
うん、俺麻生久美子っていう彼女ができた、
勝てるかもしれん今、
っていうか、ため張ってきた。
そう。そうなんですよ。
わかんねえ、そのメンタル。
僕ね、これすげえわかる。
並んだってことを言いたいわ、こいつに。うん。
そう、そう、並んだってことを言いたい。
ああ、それ。そこあれだ。主観と俯瞰の違いだ。
どういうこと？
俺、基本的に、俯瞰で客観的に自分を見る面があるんだ、結構。うん。それがない。じゃん、だってその
まあ確かに、ね、
そこ失っちゃってるんですよ、そこ、うん、
でそこもだから、うん、基本的にこの話は自分本位の話だから、うん、見えてないよ、うん、自分の頭の中で巡り巡ってたことが、うんうん、他の人たちも巡り巡ってることになっとる、
う
ん、自分本位だから、
うん、
俺こんな、
その気持ちは分かる、
俺こんなに悩んどんのに、うん、お前らなんで悩んでないんやぐらいのレベルなの、うんうん、言わないやつの方が大半だよ、うんうんうん、でも言いたいな、
そう、でも言っちゃうと、だから手をつないだ必然性がなくなっちゃうっていう、
そこだけは僕は謎です、手をつないじゃったの
は、うん、でも手をつないじゃったのは分かるよな、
逆に手をつないだことの意味の方が分かるけど、そこで選んだ言葉がそれっていうのが納得いかんっていうか、うん、なんでって思う、
これルミ子にちょっと触れたけど、横に長澤まさみがおって、うん、で、つい手を繋いでしまって、だってこっちの方が自分は好きなわけだから。
そう
だ、
そのすごいなんかそのね、うん、気持ちがこう溢れて、あ、こっちだって選んだ。
で、べって繋いでしまったの分かるんだけど、え、次のセリフそれみたいな。
うん、いや、じゃけ、分かった。うん。繋いだじゃん。うん。繋いだら、要は手繋いでくれたことで、え、手繋いでくれんじゃん。
ああ。まあ、振りほどかれてはいないってこと。
そう。は、うん、は、は、と。
そうそうそう。
そこで。
うん。
手つないでくれよ
って。違う、こうやって掴んで、相手からこうしてきたら、わかるよ、
うん。
こうしてきたらって、あの指を絡めたってことね。わ、
うん、
かる。そこまで行ったら、
うん、
あ、俺、同列に立ったってわかるんだけど、
うん、
自分で手つないだだけだから、同列じゃないじゃん。
今、同じフィールドに立っとることになっとるよ。雪、
う、
を、
ん、
なりには、
うん。
ね。どっちにも、彼氏、彼女がおる。
バトルフィールドね。
そうそうそう。大スタンダードだね。4曲入りのシーンです。どこに、まあ、2曲カバー。あの、どこに、同じところに立っとる。
うん。
同じところに立っとる。うん、これで、雪を的には、長澤まさみも自分が惚れているってことになると、
うん、
自分が上という、ことになる。
え、なんでさ、童貞メンタルなのにさ、女の子は自分のことを好きと思うわけ？相手がよっぽどのその確信をつくことがない限り、
うん、
自分のことを好きって思わないのが俺の中の童貞メンタルなの。
で、麻生久美子と付き合った時点で並んでる。
うん。
え？
そうそうそう。
え、でも関係が一緒。でも自分の中で麻生久美子は、
うん、
長澤まさみより下のランクなわけじゃん。
まあ、
自分に来てる時点でさ、
うんうん
うん、だって長澤まさみよりランクが下の自分に来とる麻生久美子なわけだからさ、
うん、
そうですね。
いや、そこの優劣は今関係ない。
あ、そうなの？
関係ないよ。で、童貞メンタル的にやったかやってないかだから、やったかやってないかが一番重要なんや。とにかく結果が欲しいけ、確信が欲しい、結果が欲しいじゃけ、惚れてるか惚れてないか、やってるかやってないかしか分かんねえんだ、これが。
うん、ああ、なるほど。うん、
あ、じゃあ、あの、俺ルミ子とやったよっていうメッセージは、ルミ子は俺のこと好きだよっていうメッセージと同
行。行こう
か。ああ、そうそうそう。
行こう
か。そういうことか。
そうそうそう。
ああ、それ俺全然分からんわ。
しかも、あの、シチュエーション的に、
うん、
その、普段そういうライブに来ないルミ子が、
うん、あ、や、そう、まず、で、あの、気まずくて連絡取れないのに、から、あえて会いに来てるっていうシチュエーションが自分に惚れてるってこと。
そうそうそう。そういう、まあ、もう状況、お膳立てもあっての、
うん、
そう。その人が、もう確信がもう、バシバシなんですよ。で、
う
ん、その、普段ライブ来ないくせに、ライブに来た、それもあって、うん、よし、ルミ子さんとちゃんと好きになろう、付き合おう、って思って、
うん、あっこの描写ってどういう取り方になる？あの、その一回出るじゃん、うん、全員で、
うん、
あの長澤まさみに声かけたら、うん、ルミ子も麻生久美子もおった、
うん、おった。
で、入る時に声かけた時に、うん、ルミ子を一回抜いて、
うん、
長澤まさみに戻るカメラが、
うん、
あっこの描写ってどういうことになる、う
ん、それでも雪男の目線でしょ、
うん、
いや、長澤まさみ
が、いや、雪男の目線だとしてもどういう意味になる。まずルミ子が優先ってこと。
あ、そっか。
違う違う。違う違う。
確かに、うん、確かにあそこちょっと揺らいだんかもしれない。
うん、
長澤まさみやって、
うん、
あのって言ったら、
うん、そうそう、ルミ子を一瞬見たじゃん。
いや、
一瞬違う。最初見た。
最初長澤まさみなんですよ、ヒントは。
あ、そうか。
で、長澤まさみ振り返ったら、後から、あそこルミ子が、あそこルミ子。
あそ
こルミ子。
あそこルミ子じ
ゃん。でも、あの、その、時間的に言ったら、あそこルミ子の方が長かったよね。
長かった。
長かったね。
で、あ、で、ルミ子が振り返ったことによって何も言えなくなっちゃったっていうシーン
じゃん。ああ、そう。だけ本当は長澤まさみ気になってるけど、麻生久美子の前でそれを言うのははばかられるから
の、うん、で、
流しちゃいましたね。ストップなんじゃ。
うん、
でも、
うんうんうん、
で、一回落ち着いて、
うん、
でも、この場に来てくれるっていう、麻生、麻生ルミ子ちゃうわ。
麻生久美子。
麻生久美子。
うん。
かわいいやんけん。好きになろう、うん、ちゃんと付き合おう。うん、
だってはまあ一緒になったよね。
あの三人の並
び。うん。あの三人の並びでも真ん中だったよね。
真ん中でした。
うん。
だ見ようとしてるんだよ、
ね。うん。麻生久美子ね。
うん。
うん。
うん。その時の心情は。
うん。あ、で、最初に長澤まさみを見たのは無意識。
無意識。
で、見て、意識的に麻生久美子を見て、
うん、
で、長澤まさみに戻って、何でもない、ね。
何でもない。
あ、そうそう、
我に返ってる、
うん。そうだね。で、最初、長澤まさみを抜いたのは無意識。
うん、
で、我に返る、
うん、
なんでもない。
ユキオ君真面目なんよ。
うん、
決意と、結局その、本能とが、こう、分かれちゃった。
そうしてるわけよ。
そうそうそう。
真面目だから、
うん、
やったことはちゃんと付き合っていけっていうのがあるわけよ。
うんうんうん、それはね、なんかね、分かる。
でしょ？
分かる分かる分かる。うん
だからほっぽり出して逃げるみたいなことはやっぱやりたくないんだ。だから麻生久美子とちゃんとお付き合いをこれからしていかにいけんし、俺はこれから麻生久美子が好きになれるんだと、まじないをかけようとするわけ。だけど、やっぱり長澤まさみのことが好きだっていう思いがあるわけ。このおも、なんか残ったわだかまりみたいなのをどうにかしたいと思ってるわけ。で、どうにかしたいと思っとって、今から麻生久美子とちゃんとお付き合いをしていかないといけない。このわだかまりを消化せんといけない。消化せんといけんから、あいつに一個言ったろうと思って。
そこで煮詰まって、でも無意識でしょ、あれ。
うん、
その後の描写と考えたら、なんで俺言ったんだろうっていう。
なんで俺ちょっと待って、謝らなきゃ。
で、無意識で、麻生久美子への後ろめたさからの、
うん
言っちゃったって。
そうそうそう。
ああ、まあ、それだったらまあ納得できんことはないけど、言わないよな。
まあ、言うか言わないかは、ね。
で、その後で、すっごく、麻生久美子に冷たくなるんじゃん。
そう。あれは、麻生久美子に冷たくなったんじゃなくて、自分に苛立ってた。
あ、それはわかる。それはわかる。それはわかる。
で、あの時ほっといてほしいよ。
そう。
もう、とにかく家帰ってヘッドホンしたい。
それはすごいわかる。
そう。
結局、その、長澤まさみの同性相手と出会っちゃって、もう自分、同い年、同い年がっていうのがあって、しかももう自分に勝るところが一個もないっていうのを。
自分がね。
そう。で、それに打ちのめされてしまってる自分にまた苛立ってる。
そうだね。
結局。で、それを自覚してしまって、俺は一体何なんだっていう。
こんな俺に優しい意味が、わからんわけよね。
そうそう
そう。
そう。
だってダメなんだもん、自分の中で。
もう頭の中でほっといて、ほっといて。うるさい、死ね。うるさい、もうけ、どけ。もうどっか行け。
そうそうそう。
もうあの時、とにかくもう誰でもダメ。話しかけるの、お母さんがありえない。もう、誰も。
お母さんいけるんですか？
お母さんいけるよ。
お母さんはね、無視してもいいからいける。
そうそうそう。いうことなんですよ。
なんとなく繋がったけど、難しいね、そこね。描写としてね。
いや、まあ。
あ、でも、だから、どうしても映画っていう尺があるから、リフォルメをしなきゃいけない部分での描写なんだとは思うんだけど。
過剰は過剰です。
説明しきれない
し。そうそうそう。
よくできた映画だ。よくできた映画だ
った。女子としては、その、麻生久美子にかわいそうっていう気持ちがある。
ないですよ。かわいそうっていうか。
わかるっていう。
あれしょうがないよな。
僕は、もう本当大好きなんですけど、あのくだりが。麻生久美子のもう。
YouTube 見るからのくだり。
そう。だから、しょうがない、しょうがないというか。
じゃあ、あっこのくだりの麻生久美子はダメなんだよ。でも、レッド・フランキーと一回やって、吹っ切れた後の麻生久美子は大好きなんだよね。
なんでリリー・フランキーとやっちゃうのってのは思いましたけどね。
いや、それは、だから、
なんかリセットだよ。
結局、リリーさんは、そういう弱ってる女の子の匂いを嗅げるんだよ。
ああ、そう、そうか。そうですね。
モテ男だから。
そう。
まあ、ハゲタカだよね。
単純にね。あ、攻めれると思ったら攻めれる人。ユキオ君は確信が欲しいから、一歩ずつ石橋を叩いて渡っていかんと、あれ、その、進んでいかないし、キスしたってことは好きってことじゃないのっていうので、好きっていう言葉を求めてひたすら走っとる。
そうですね。そうだそうだ。トムさん、すごいイケメンですね。
イケメンじゃない
イケメンだよ。
うちも信じです。
男前だよ。
いや、違う違う違う。行為の思い軽いってあるじゃん。も
う
だから、究極に、まあ言ったら結婚するぐらい行為がある。キスはするし、たまに会うぐらいの行為っていうのもあるわけよ。あんのよ、それって。
ああ、なるほど。
あるよな。
こっちに。あると思いますよ。
お前がするかどうかは別として、あるないは分かるよな。
うん、分かります。
だ童貞メンタルとしてはキスすると、うん、あやれちゃうんだなと思ってしまう。
キスがキス、
なんの
舌入れるかどうかみたいなとこもあるじゃん。舌入れるかどうかっていうか、舌を入れてくるかどうか。舌、うん、入れるのはこっちの勝手じゃんか。
舌入れてきたらやれるの？
あ、やれる、やれる。
舌入れたら、
そこはやれる。
入れてきたらやれる。
こっちが入れて、絡ませてきただったら、うん、こっち主導だけわからんけど、うん、向こうから入れてきたら、まあやっても大丈夫。
うん、そうですね。
そこまで持ってっても、攻められはしない。
うん、そうそうそう。
だって入れたもの。
うん。
蜜を。
そうそう。今のはね、俺好き。
だって下入れたもの。蜜を。
童貞ソウルとしてはもう、教えられたルールでやるよ。下入れてこないと、あ、もうやりません、もうやりません。だって俺、ドンさんが下入れたら入れてないから、なんかやってる。
ホットドッグプレスにしといた
ら。そう、書いてないの。だから、やれねえな。今日ダメだ。
ホットドンズプレスね。
ホットドンズ。フライデーの加藤隆にはそうやって書いてないから。加藤隆コラムには。
ふわっと4回ぐらいキスしたけど、なんか下入れ
てこない。ふわっと4回したらもう。
いや、もう4回でも100回でも絶対下入れても絶対やらないよ、俺。絶対やんねえよ。だって教わったもん、俺。捨て入れてくれってやっちゃダメって言われたんだもん、俺。
あの、基礎と応用というのが、世の中にはあると
思う。ケースバイケースとかわかんない。確信取れるまで俺は絶対こういうの上でしかやらない。
聞けや、じゃあ
絶対聞いたら、絶対聞いたらやぼだって言われるもん。
あ、やぼ、やぼ。うん。
湯気するって言えばいいじゃん。
本通りの一本裏の、あの、自販機いっぱいあって、あの、タバコ吸えるとこ行くよ。
行かねえよお前中学生か
本通りの裏に。
ごめんなさい、あの角ですよ。
わかるよ。
あの角
ですよ。イブセとこだろ。
パーキングの隣で。
そうそうそう。
わかるけど。
フォーラムみたいな椅子があるとこ。
そうそうそう。フォーラム。
モテキってどこにあんの？
ねえ。
俺ないものって今までモテキなの。
何をもってモテキというかっていう。
あ、それは個人個人あるよね。
でしょ？うん。
でも、童貞メンタルのモテキって、いろんな人からアプローチをかけられるっていうのがモテキなの。
かけられるっていう。
そうそう、かけられる。
うん。
自分から言ったらいけるのが何人もおるじゃないよ。
まあ、そうだ、ね。自分のタイプの子に行かないもんだって、俺。
ああ、わかる。
すげえわかる。
どういうこと？
自分がタイプだと思ってる子って自分に興味ないと思ってない。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
うわ、この子タイプすぎるわ。俺と釣り合わん。
そうそうそう。
それは理想の女性ってこと？
それわかる。
理想すぎる子。
そう。
だから長澤まさみみたいなこと。
うん。まあそうだね。俺長澤まさみに会ったら多分一言も喋れない。
喋れない。
喋れ
ない。うん。わかる。すげえわかる。
えげ。だからもう、むしろ幸男すげえなと思う。
そう、だったら逆に幸男リアルじゃないよね。あそこで男だと思って出会った。
デフォルメだからよ。
そう。いやいや、でもそれで、その長澤まさみと出会うっていうのは、
うん、
その出会ってどうもこんにちは、どうも村山です、長澤です、あーどうもどうもこれからよろしくお願いします、
中華がいるから、
ね、いうので終わったら何もないよ、うん、雪男も何もないよ、多分、
でも口をずして水飲んでるからね、
家に来てるから、
ね、そうだってさ、
それだったら俺も行くよ、
そんな意味ないよ、
家あるんだっつ、
家に来る前にさ、もう一回自分で予防線張ってるじゃないですか、
友達が来て予防線が張られた上で家に来たじゃん。あそこで一人で長澤まさみが家行ってみたいとかって言って行くっていう算段になったとしたら、あ、この子多分他の男にもこんなこと言ってるわ。
ああ、なります。
ダメじゃん、この子。
そうそうそう。
この子危ない。ごめん、今日は無理だわ。つってから俺帰るよ、多分。
俺それはない。
予防線張った上で。
予防線
の女の子があった上で、流れて行くところがなくなって、幸男の家行っとるじゃん。
より呼びやすい。
あげくにそれは、なんか、趣味のもので DVD が見たいみたいな下りになってきとるじゃん。だったら、まあ、ナチュラルだったけ、ええかって言ってんだ、なっとるじゃん。で、もう、こいつ酔っ払っとるけ、私帰るわって帰っとるじゃん。二人きりになっとるじゃん。
あ、それは不自然ではないってことね。
そう。めっちゃナチュラルな関係で、あそこまで行って、口移しまで行ってるじゃん。
うん。
こうしたら、行けると思うよね。
思いますね。完全に思います。
うん。
完全に思います。
いけるってどのいける？
でもこいつ。
それがセックスの話だったらいいよ別に。これは。
ああ。
でも付き合えるかどうかって言ったら。
いや、付き合えると思ってる。
そこは違う。
それはね、それはね、バーカ。
バカだな。
付き合えると思って
る。バカだな。だからその時にできるって思うんだったら、それは正解です。
正解って、ほぼ正解。
セックスした後に、付き合えるかどうか確かめたくない。
それは聞いてもいいよ。
でもセックスしたら、セックスしたら付き合わないといけないんだよ。
そんなことはないです。な
んでだよ。そんな簡単に体を売るんじゃねえよ。
売ってないよ、金発生しねえから。
体を預けるんじゃないよ。
なんでだよ。え、なんでなの？
ダメだよ。セックスした後に、向こうが、じゃあ、もうこれって付き合うことだよね、みたいな空気になったら、おっしゃ、付き合える。で、それが、もうそう、サバッと帰るんだったら、それは、あ、じゃあもうそういう子だったんだって。
あの、こっちの考えと向こうの考えが一緒だと思っちゃダメなんだよ。
うん。
じゃあ、一夜限りで、っていうか、一夜限りもする気もないけど、そういう流れになったら別にいいかなって思ってるだけ。
違うんだって。長澤まさみとは付き合いたいと思い始めてるわ
け。それ、森山未来でしょ？
そうそうそう。
それ森山未来だけの主観なの。
うん。
でも長澤まさみの主観は、セックスが起こっても別にいいけど、付き合う気はないの。
そういう心理大嫌い。付き合うんだったら付き合うんだよ。付き合うんだったら付き合ってセックスするんだよ。ちゃんと守るものは守っていかんといけんのよ、女も。
だから、それも分かった上でのあの、
でもそんなのなんかそれだったらなんか結婚した人はみんな少女みたいな感じになっちゃう。
だと思いたい。
だ思いたいでしょ。
思いたいだけな
の。
で俺らの前、俺の前
でしょ。
そう、俺の前では嘘をついてほしい。
うん。
でそれを守り続けてほしい。
これさ、一回目より濃い話になってるよね。
なんかちょっと違う、なんかまあ
映画の話。
映画の話だけどね。これ一回目の面白いね。
面白い
か。なんかすごい面白い。
うん。俺もそんなにないよ別に、付き合ってない女の子とセックスする機会がそんなにあるわけじゃないけど、でもそういう機会ないわけではない。
やりちんなんだ
ね。そこ飛ぶ。
やりちん
な
って、
やりちん
な
って、なんか自己弁護みたいになるけど、俺は付き合ってもいいと思っとる女の子とやるよそりゃ、けど別にセックスしたけって付き合うわけではないっていう結果が生まれるときはあるよね普通に。
はいはいはい。
あるよな。お前の方があるじゃ
ん。なんかイメージ守るよね。
お前の方があるだろそれ。
いやないですね。
村山さんは？
俺マジでないよ。ほんまにないよ。
あれ？俺一回もあるでしょ。
はい、何からの話は？
何それ？
何からの話俺知ってるよ。
一回でしょ。
なんだよ。
はいはいはい。いいね。みんな化けの顔が剥がれていいね。
まとまったのかな、俺。
まとまったかね。
大丈夫ですか、これは。
一回目よりはまとまってないけど、
うん。
なんかもっと。
一回目より面白かったとは思うよ。
面白かったけど。
生々しいよね、これね。
なんかモテキの話じゃない感じ。
違う、あの、映画のモテキの話じゃないかもしれんけど、モテキの話だと思うよ、俺は。
ああ、そうですね。好きなシーンがいっぱいあったのにな。
いい映画です。
本当にいい映画なんだよ。
いい映画だよ、本当に。
これね、本当にこれ。俺、無条件で進めれる方だと思う。
うん、だと思う、うん、います。麻生久美子と長澤まさみと森山未来の三角関係の映画だというのは、うん、なんとなく伝わったかと思いますので、うん、その辺を、重点的に見てもらえると、
うん、
おそらく面白いと思いますし、
中里依紗の下品さは今回生きてる。
生きてる。
生きてる。いい具合に生きてる。
うんうん、でも牧陽子は女の人にモテる役なのかもしれないよね。
まあそうだね。
ね、
だから分かんないけどね。
一般的な生活の中におったら、
うん、
女の人にモテるタイプの人だなと思う。
でもかわいそうな人だと思うけど。
仕事に生きてる
から、ね、自分の縁ができないってことでしょ。
うん。
多分あの人一番抱えてますよ。
うん、だと思うよね。
うん、ぶっちゃけ森山未来とどうこうなりたい可能性がないとは言えない。
でもあるかも。うちに秘めて。
ほっとけない。
一番好きかも。
ほっとけない。
そうそうそう。だから、最終的に、
お家の部分をガツッと端折って終わらせたとしたら、最終的にもしかしたら流れ流れてマキヨコと付き合ってる可能性はある。
あるあるある。
うん。はい。ということでございまして、1回目に、話し合いをつて、ランキングすでに決まっております。
はい。
はい。現在、カングパンダ2、1枚のハガキ、サヤ侍というのが、トップ3でございましたけれども、
はい。
モテキ、第1位です。
はいよ、
おめでとうございます。
これはね、本当に、おすすめの映画。
おすすめの映画です。うん、DVD も出て、うん、多分ディレクターズカットとか出んじゃないかな、うん、
これは楽しみ、誰が買うんかって話です、ね、僕は絶対に DVD を買うと思う、
うん、
しっかりよ、
はい、うん、DVD が出た時にはモテキ DVD 発売記念勝手にオーディオコメンタリーをちょっと検討したいかと思います
そうですね、
やってみたいと思います。
ここへポッドキャスト聞いてる君、
どうだ、
多分サブカル的な人間だと思うけど、サブカル的な人間って一生メンタル同然だから
一生見れるよこれ
ちょっと iPhone が欲しくなる。
そうか、俺は iPhone だから。
テンテンステテンステンテンめちゃくちゃの感じです
。あ、わかる。
あれマリンバっていう名前らしいですね。
ああ、そうだね、マリンバいいね。次回は、今回は誰の推薦というわけでもなく、うん、ここ最近映画を見ていたら、予告編ですげえ面白そうという話になりまして、満場一致でございまして、またもや邦画です、
はい、
三谷幸喜監督作品、うん、素敵な金縛り、
yes。
はい、yeah。 深津英主演、落ち武者役に西田敏行、
そう、
びっくりしたね、
やばいね、
やばいね、
やばいでしょ、うん、
地味なところは缶が出てる、
そうそう、
缶が出てる、缶って
出てるんです
よ、
被疑者役でしょ、
そうなんです、役目大島
被疑者なんです、
これ最後に相棒を勝つ人、
そうそうそうそう、そう
そう、いうことは缶食べるってことですね
相棒勝つから
相棒勝つ、
缶は負ける、
缶は負けるで、缶
缶
なおとも缶なおとも負けるって
、缶なおとも、もう、もう
負けますよね
それではお時間です、せーの、
ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。